東日本大震災の支援特別番組をお届けしています。担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。福島の原子力発電所の作業はまだまだ困難を期しているという感じがいたします。と言いますのも、高濃度の放射能が水に一緒になってですね、建屋の中に流れ込んでいるということもありまして、ここの作業が難航しているというのが現状と考えられます。そういった状況も踏まえまして、この事故自体がスリーマイル島の上を行くとか、あるいはチェルノブイリよりもまだ少しはマシな状況であるとか、いろいろな、そのような情報も飛び交っています。そこで今日はそのチェルノブイリ事故との違い、一体どういうところなのかという話を伺っていこうと思います。お話を伺うのは京都精華大学教授、アジア太平洋資料センターの共同代表でもいらっしゃいます、細川光明さんです。細川先生、よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
先日ですね、細川先生にご出演いただいた際に、そのチェルノブイリの、事故との、違いを少しだけお話をしていただいたんですが、今日はさらに詳しく教えていただきたいと思います。
はい。前回ちょっとお話しした時は、はい、放射能の出方が違うっていう話を一つしましたよね。
はい。
チェルノブイリの方がたくさん出たっていうふうに、今の時点ではね、
はい、
考えられるんですけれども、ただ、チェルノブイリの場合は割と、空高く上がって遠くに飛んでいったと。
はい。
その分、もちろん、広い範囲が広く薄く被爆したっていうことはあって、それはそれで、問題なんですけれども、
はい。
原発の周辺地域ですね。10キロ、20キロ、30キロといった、周辺地域の汚染で言いますと、実は今回の福島の方が、チェルノブイリの時よりも悪いというお話をしたんですね。
はい。
これはもちろんまだ、長期的には、ちゃんと調べてみないとわかんないんですけども、現在わかっている範囲でも、土の汚染にしてもですね、空間の放射線量にしても、チェルノブイリの波であるか、あるいはそれ以上だっていうことはもう複数の、数字が出てきていますので、
はい、
で、これはこの間お話したみたいに、チェルノブイリの時ほど、大爆発ではなかったがゆえにですね、
はい、
割と近くに、死の灰がたくさん落ちてしまっているという、これが、大きな問題だと思うんですね。
はい。
幸い海に向かっての風が吹く日が多いんですけど、でも、今日なんかでもまた風逆転したりしてますので、
はい、
どうしても、方角で言うと北西方向と南西方向が、汚染のちょうどなんていうかな、ベルを出すような感じ、舌を出すような感じで、はい、高濃度の汚染地域ができてしまっているということですね。で、はい、チェルノブイリの時と違ってもう一つ違っているのはですね、これ、チェルノブイリはピークで言うと2週間ぐらいで、放出の、なんていうかな、山場は超えたと思うんですけれども、はい、福島の場合はまだこれから数ヶ月続くことを覚悟しないといけない状況になってますので、
はい、
だらだら細々かもしれないけれども、ずっとその、蓄積していくという意味で言うと、周辺の汚染はですね、チェルノブイリよりも悪くなると。だから、チェルノブイリと違うというのは必ずしもチェルノブイリよりマシだという意味ではなくて、逆にですね、
はい、
チェルノブイリよりも条件が違うがゆえに悪くなる面があるということは、うん、よく認識したいと思うんですね。
うん、ただ単にその数値的な、レベル的なものではなくて、何が今現在起こっているかということを見ると、福島の方がその長期間にわたって
そうですね、
影響を与え続けられるから、その分かなり危険な状況になっているということですよね。
そうですね。もう発生から2週間経ってですね、
はい、
ある意味で言うと、報道もですね、ちょっと、 扱いが少し少なくなっているってこともありますし、はい、テレビなんかでも扱いも減ってますよね。
激減しますね、
ですけれども、
テレビは。
しかし全然現場の状況改善されてないので、
はい、
放射能はまあ出続けてます。確かに放射線量見る限りは少し下がってきてますので、
はい、
ですが、例えば数日前に土曜日でしたかね、これまであんまり高くなかった原発の西側のですね、
はい、
地域が突然びっくりするぐらい高くなったりして、でまたそれまたスッと収まるとかっていうね、そういう、はい、まあ多分まとまったガスがいわゆる放射能雲がですね、
はい、
流れたことによってそういう数字が出たんだと思うんですけども、
自治体が計測しているその水道水なんかでもそうですよね、急に高くなってまた収まったりとかっていうようなことが、
でこの間、まあ、一喜一憂していてもしょうがないって話はちょっと言いましたけど、はい、でも、逆に言うとこういうことがしばらくは続くということですから、
はい、
やっぱりこれは深刻な事態だと私は思うんですね。
はい、
あと、まあ、チェルノブイリの違いっていうことで言いますと、一つはやっぱり、プルトニウム燃料を使ってますので、もちろんチェルノブイリの場合もプルトニウムは、最終的には、炉心全体がね、崩壊したので出たわけですけれども、はい、福島の場合は、必ずしもチェルノブイリのような大破壊にならなくてもですね、
はい、
特に3号炉からプルトニウムが出だすということは、もしかすると避けられない恐れがあるということですね。ですからそういう意味で、まあ、やっぱり汚染が非常に立ちの悪い汚染になるということは考えられると思うんですね。
このプルトニウムがその出てしまうということはかなり私素人ですけれども、まあ、危険だというふうに聞いているんですけれども、
まあ、私どもが参加してやった国際研究なんかでもこのプルトニウム燃料を使った場合の、まあ危険度は、まあ、条件によっても違うんですけれども、
はい、
まあ、最大で2倍ぐらいの評価をしないといけないということは、うん、結果は出したんですね。ただ今回はね、まあ、効果不効果、まだプルトニウムを入れてた量がですね、
はい、
少なかったですから、
はい、
もう本当は炉心の3分の1まで入れるという計画だったんですけども、まだその初めだったので、
はい、
そんなにはたくさん入ってないですね。多分、10% 未満だと思いますので、
はい、
そういう意味で言うと、私どもが、研究した時に計算したのに比べればですね、そんなひどいことにはならないということは、まあ、期待できるので、ただ、まあ、プルトニウムがそれほど広がらなくてもですね、
はい、
もうすでに、セシウムだいぶ出てると思いますので、それから、
はい、
数字は全然公表されて、ませんけれども、多分測ってると私は思うんですけども、はい、ストロンチウムの汚染もですね、はい、つまり要素に比べるとどちらも半減期が長いですから、
はい、
まあ、チェルノブイリの場合もですね、ほとんどいわゆる健康被害、その後長い期間かかって、まあ、がんになったり、白血病になったりっていう健康被害は、セシウムが、まあ、原因だったケースが、まあ、非常に多い。割合で言うと多分7割か8割はセシウムの、せいだっていう研究もありますので、だからやっぱりこう長寿命のこの、反撃の長い各種って放射能がですね、
はい、
どれぐらい出てきてるかということ、
はい、
で、これ、私これは果たしてわざとなのか、それともその、はい、データが集まってないなのかはちょっとわかりませんけれども、
はい、
要素のことばっかり発表されて、で、報道でもですね、要素がどれだけ出たとかですね、
はいはい、
半減期が短いからいいとか悪いとか、そういう話なんですけど、やはりセシウム、ストロンチウムを見ていかないといけないので、
はい、
こういう数字をちゃんと公開してもらって、対策を減っていくということが非常に大事だと思うんですね。
先生、これ、まあ、私たちは、その放射性要素という、名前をですね、最初知らなかったのに、たくさんの、まあ、報道によって知ることになりました。で、この放射性要素から、今度そのセシウムであるとか、ストロンチウムであるとか、そういったものが、さらに悪い段階というか、経て、そういったものが出てくるということなんですか？
それはもうすでに原子炉の中で、
はい、
例えば、早い段階で、表に飛び出す前に、
はい、
一部の要素はセシウムに変わっていますし、
はい、あの要素っていうのが
131とは違うんですけどね、はい、また別の要素ですけどね、
なるほど、要素がその変化してセシウムになっているということです
か、というかですね、はい、あの原子の中で、はい、あのウランが核分裂するときに、
はい、
あのまあぴったり半分に割れるとは限らないんですね、
あ
のだからこういろんなあの比率で割れるもんですから、うん、はい、あのこうアンパンを半分に切るときに、
はい、
ぴったり半分にならなくて毎回そのちょっと片方が大きかったりしますよね、
うんうん、
そういう感じでいろんなあの放射能ができてしまうんですね、
はい、
アルマ中には早く消えていくものも半減期が非常に短いので、
はい、
早く消えていくものもありますけれども、マセシウムとかストロンチウムのようにあの長く残るものもあって、でそれが結局普段はあの原子の中に閉じ込められているわけですけど、はい、今回その閉じ込めに失敗しているので、
はい、
さつそれがどれぐらい出てきてしまうかということを、まあ、それは実際に外にで土を測ったりですね、
はい、
あのして確認していくしかないんですよね、
はい、
あのですから私ちょっとこれどうかなと思った、この間この話をあの下がすいませんちょっと忘れてしまったんですが、
はい、
あの例えば要素だけならば半減期短いので、
はい、
飲んでもそんなに心配ないとか、あるいはあのしばらく置いとけば、はい、減るからとかっていう話あるんですけど、
はい、
同時にやっぱりセシウムが入っていればですね、
はい、
あのこれは非常にあの半減期長いので、
はい、
あの良くないわけですよね。
うん、
だからあの全体としての汚染、どういう汚染がどういう濃度でどの地域に進行しているかということはやっぱりちゃんと確認して、でそれはある程度もあの調査していると思うんですけども、はい、なかなか発表されないんですよね。
うん、
あとですね、
はい、
まあ、チェルノブイリとの比較ということで言いますと、
はい、
やっぱり今回地震の震災と同時に発生しているというところはこれはやっぱりものすごく違うと思うんですね。
はい、
ですから、その事故に対して、例えば、避難された方のケアにしてもそうですし、
はい、
事故に対して、いろんな人員を投入していくという上でもですね、いろんなところで、ネックになっていると思うんですね。現地の話聞いて非常にもう本当に心をつぶれるような思いするのは、特に電力会社の現地採用の職員や、
はい、
食卓の方たくさんいらっしゃいますよね、
はい、
でそういう方にとってはその自分たち の, 住んでる地域が津波でやられたという方も多いですし、
はい、
それこそまだご家族行方不明という方もいらっしゃるわけで、でもまあその原発の対応に追われてですね、一生懸命やらざるを得ないという、はい、そういう状況の方も多いというふうに聞いてますので、
はい、
これは本当につまり同時にそれが起きるということはチェルノブイリではなかったわけですよね。
そうですよね。しかも、まあ、この間番組の終わりに私が質問させていただきましたけど、本当に人口密度自体が
そうですね、
やはり違うっていうのはありますよね。
そうですね。近くにやっぱ福島市とか、
はい、
まあ、いわき市とか、あるいはもう少し距離がありますけど仙台市とかですね、非常に大きな人口を抱えた都市があるということは、これは非常に厳しい状況になると思うんですね。皆さん例えば放射線どれだけ浴びたらっていう報道や、はい、説明が多いんですけれども、
はい、
基本的にはですね、やっぱりこれ集団被曝量といいますか、
はい、
どれぐらいの人数がどれぐらいの放射線を合計で浴びたかによって、
はい、
その後の長期的な健康被害っていうのは全然量が違ってくるわけですね。ですから同じ汚染状況であっても人口が多ければそれだけそれに、はい、比例して、健康被害の出る、
うん、
恐れが高くなりますので、
はい、
そこをちゃんと見ていって、必要であれば濃度の高いところからは早めに、さらに避難をさせるとかっていうことが絶対必要だと思うんですね。
ああ、そうですよね。特に、まあ、先生もおっしゃっておりましたけれども、小さいお子さんであるとか、まあ、妊娠中の女性なんかは影響が、まあ、子どもさん胎児に、大きいわけですよね。このあたりは本当に早くなんとか、 外に出られるような体制を作りをしていかないといけないということですよね。
そうですね。はい、よく、まあ、テレビなんかで解説されているのはね、はい、これの、線量を浴びたらば、まあ、これぐらいの被害っていうふうな、多少仮説の数字もあるんでしょうけれども、はい、説明がされることあるんですけども、あれは全部基本的に大人の数字なんですよね。
はい。
ですから、例えば20歳の、人と10歳の人ではですね、倍ぐらい、いわゆる発がん、破局病を含んでですね、
はいはい、
発がんの可能性は、同じ量の放射線を浴びてもですね、高まってしまいますし、0歳児であればそれがさらに3倍近くに、20歳と比べると3倍かそれ以上になりますので、やっぱその年齢も含めて考えたらですね、
はい、
非常に厳しい評価をしないといけないと思うんですね。
そうですよね。そしてまたさっきおっしゃったセシウムであるとかストロンチウムの30年間かかってやっと半分くらいになると、で、その期間ずっと体を痛め続けて、行って、まあ、内部被曝の場合ですよね。それが例えば10歳のお子さんが、もしそういうふうな内部被曝してしまったら、もう本当に40歳くらいになるまでずっと、何らかの影響を与えられ続けて、その挙句に、まあ、ひょっとすると、癌になってしまうというような、ものすごいこれは苦痛ですよね、考えたら。
ちょっとまあ、これに関してはいろいろ議論、はい、考え方の違いとか学説の違いもありますので、
はい、
議論があることは承知しているんですけども、
はい、
ただこの間いろんな議論を聞いてまして、やっぱり本当にそんな見方でいいのかなと思うのはですね、やっぱり実際にチェルノブイリで起きたことをですね、
はい、
見て考えないといけないと思うんですね、
はい、
その理論的に、こうであろうとかこれぐらいの数字だろうっていうそのペーパーの議論をするのではなくてですね、
はい、
実際にチェルノブイリで何が起きて、で、当事者はどういう経験をしているのかと、これはまあ、変な言い方ですけど、チェルノブイリは非常によく取材されてですね、
はい、
記録も残っているし、
はい、
映像も残っているし、から、また、今でも進行中、現在進行中ですのでね、
はい、
で、またれば被災者の方は日本で一時的に保養してもらったりっていうふうな、市民の取り組みもありますので、
はい、
私たちやっぱり変な言い方ですけど、やっぱり今こそチェルノブイリに改めてですね、学んでいく必要があると思うんですね、
はい、
例えばですけれども、はい、一つだけ例を挙げますと、
はい、
こういうふうに言う人いるんですよ。つまり甲状腺がんっていうのはね、
はい、
比較的早期発見しやすくて、で手術してあったり、
はい、
薬剤治療だったりが進んでいるがんなので、
はい、
治るんだと。
あ、
だからそんな大騒ぎする必要はないんだというふうにおっしゃるんですけれども、
はい、
これはやっぱりチェルノブイリを現地を見てない方の言うセリフだと思うんですね、
はい、
つまり実際にチェルノブイリでも治療を早期発見されて、治療できた子どもたちが非常に多いんですよ、
はい、
でその子たちが全部その後ね、無事治ってみんな、ハッピーに過ごしているかというと、
はい、
例えば甲状腺の手術をして摘出したりしたような場合は、
はい、
一生ですね、ホルモン剤を、まあ、成長ホルモンの出る臓器を取っちゃうわけですからね、
はい、
一生ホルモン剤飲まないといけない。そうするとそれを飲むことによる、もちろんその毎日薬飲まなきゃいけないっていうストレスもあるし、
はい、
飲むことによる体調の、乱れもあるし、
はい、
で何よりも経済的負担ですよね。でそれで例えば まあ、親としては多少お金苦しくてもその子供にちゃんと薬飲ませたいからいろいろ無理、するじゃないですか、
はい、
でそれで家庭が非常に難しい状況になっていたり、そういう、そこをトータルに見ていってね、その人間に何が起きるのか、社会に何が起きるのかっていうことはですね、
はい、
現実としてあるわけですね。ですからそういうものをちゃんと見ていったらですね、治るよとかですね、それほど増えないよっていうのはですね、言えないと思うんですね。
そうですね。確かに、テレビでなんかその甲状腺がんは比較的治りやすいっていう発言をされている、まあ、専門家と称する方が出演されたの確かに私も見た覚えがあるんですけれども、その時、まあ、手術をしたとしても、まあ、4、5年経って甲状腺異常が見つかって手術をしたっていう 子どもたち、高校生以下が、まあ、5000人ぐらいおられたっていうふうに聞いてますけれども、はい、その人たちが今先生おっしゃったみたいに、手術したから、それでもうすべて、終わって病気とは切り離されて幸せに過ごせてるかというと、決してそれだけでは終わってない人の方が、断然圧倒的に多いという。
そうですね。
ことですよね。
私も何度か、はい、主にベラルーシの、
はい、
方たちですけれども、日本での、まあ、保養であったり、あるいは、まあ、短期間の訪問の、まあ、受け入れの手伝いをしたり、
はい、
したような、経験があるので、まあ、その時に、もう実際来てる人は、例えばもう治療が終わって、
はい、
まあ、そういう意味では、命の、心配は、まあ、ほぼなくなったような方であってもですね、うん、やっぱり非常にいろんな、苦労をね、背負って、うん、いるっていうことをいろいろお話してきたのがわかるんですよね。
うん、
まあ、逆に、そんな苦労や苦しみを背負っていながら、非常に、明るい人たちもいたりするので、うん、逆にこちらが元気づけられたりするってことはもちろんあるんですけども、しかし、まあ、トータルに状況を見たらですね、
はい、
何もわざわざそんな、状況をこ
う
作り出さなくてもいいということがあると思うんですね。
今まさに日本の場合はそうですよね。もし作り出さなくって済む状況を対応できるのならば、それを早くしなければならないということになりますよね。
そうですね。ですから、まあ、すみません、もう一つだけチェルノブイリとの比較で言いますとね、チェルノブイリ事故よりも日本の社会の方がですね、
はい、
電気といいますか、電力への依存度が、高いんですよね。
まあ、
これは時代の違いもありますし、国の違いもありますけれども、だから、ある意味ではダメージは日本の方が大きいと思うんですね。
うん、
これは、だから例えば、チェルノブイリですと、まあ、お年寄りなんかね、自分の生まれた、
はい、
土地から、避難して離れて暮らすのは、まあ、嫌だし、
うん、
置いてきた動物も気になるとかっていう形で、はい、こう、当局の規制を振り切って、地元に戻ったり、
はい、
してる
方
結構あるんですよね、
はい、
今でもね、
はい。
で、もちろんそれは、必ずしも健康にいいことじゃないんですけれども、まあ、特に若い小さな方ではそういうことは、絶対しない方がいいんですけれども、まあ、お年寄りの場合は、あえて戻るっていう方も、いる。で、そういう人たちは、電気もないところで、
はい、
まあ、放射能汚染はされてるけれども、こう、作物を作って自給自足して暮らすということがですね、まあ、できてるんですけども、
はい、
じゃあ、福島の周辺で、電気も止まり、水も止まり、農産物もしっかりできないというふうな状況でですね、
はい、
自給自足ができるかというと、これはやっぱり全然状況違うと思うんですね。
はい、
だからそういう意味で言うと、ダメージはやはり今回の方が、まあ、結果的には非常に大きくなると。
うんうん、
これもね、実は大きな違いだと思うんですね。
ああ、なるほど。はい。まあ、先生のお話からですね、まあ、チェルノブイリとのその福島原発の今回の事故との違いというのがよく、分かったと思うんですけれども、もう一つ先ほど、まあ、セシウムであるとかストロンチウムのその放出量のデータがまだ公表されていないと、分かっているだろうけれども、まあ、公表されていないのではないかというご指摘がありました。
そうですね。はい、遠くの地域ではですね、例えば東京であったりですね、
はい、
千葉、埼玉といった、今つまり水道に、放射能が検出されたといってもちょっと、大騒ぎになった、
はい、
ところでは、まあ、セシウムも一緒に測っているところが多くて、
はい、
で、ヨウ素に比べるとまだセシウムはそれほど出てきてないんですよね。
はい、
ただ、発電所の直近の地域、まあ、周辺地域では、
はい、
セシウムがもう少し比率としては高く、まあ、飛散している恐れが高いので、
はい、
これはもうちゃんと早急に調査をしてですね、
はい、
汚染分布図みたいチェルノブイリでやったようなですね、
はい、
分布図を作って対応していくっていうことが
必要だと
思うんですね。
はい、で、環境市民でも、まあ緊急アンケートというのを取ったんですね。
ま
あ、これは無作為抽出ですので、まあ、国民の総意というふうには言えないものなんですけれども、
はいはい、
ある程度、まあ、方向が見えるかなというふうに思ったんですが、まあ、質問の一つに日本政府の福 島原発事故に関する情報開示について、まあ、どういうふうに思うかというのを聞いておりまして、十分だと思うという人が 5%、不十分だと思うという人が 24%、極めて不十分だと思うという人が 69%、わからないという人が 1% いました。また、東京電力の、まあ、事故に関する情報開示についても、十分だと思うという人は 2%、不十分だと思うという人が 12%、極めて不十分だと思うという人が 85%、わからないという人が 1% という、まあ、結果になりました。簡単に速報なので、これくらいで、しかご紹介できなかったんですけれども。
これは、全国の方に。
はい、そうです。はい、そうです。はい。ですので、まあ、この結果を見る限りではですね、やはりもう少し、情報開示が必要なのではないかというふうに思われている方が多いということが分かりました。先生から、この間メールを頂戴したときにですね、グリーンピースが独自に、まあ、調査員を派遣して、そういった数値も測定するようになったというようなことを聞いたんですが、
これ今まだ現在、現地で、かかっているところだと思うんですけれども、まあ、ただ、もう、ですね、明日、明後日ぐらいには、まあ、東京の方になりますけれども、それの報告会、まあ、記者会見を兼ねて、報告会を、衆議院の議員会館の方で、第二議員会館の方で、する予定になってます。
はい。こういった、まあ、政府が、まあ、きちんとしたデータを出してくれればいいんですけれども、まあ、出ない場合というのは、信頼できるようなところの、測定結果というのを参考にせざるを得ないわけですよね。
そうですね。
また比較することによって何かいろいろ見えてくることもあるかもしれませんよね。
やっぱり、チェルノブイリの一つの教訓は、
はい、
単純に距離と方角、まあ、もちろん方角は非常に大事なんですけれども、はい、距離と方角だけでも、なんていうかな、実態は抑えきれなくて、やはり測定してですね、
はい、
ある部分だけ、特に今回ちょっと雨が降ったり雪が降ったりしてますよね。チェルノブイリの場合も雨が降ったことで、
はい、
いわゆるホットスポットというと距離は離れているのに非常に汚染が高いとかですね、
高濃度の、はい、
周辺はそうでもないのにあるところだけ高いとかっていうようなホットスポットがいろんな規模で、まあ、シミがつくようにですね、
はい、
できてしまっているので、それをやっぱり早くに把握していくということが非常に重要だと思うんですね。
はい、これはどのあたりでその調査をされているかっていうのは分かるんですか。30キロ圏内より外側だとは思うんですけれども。
グリーンピースですか。
はい、
ね、はい、というのは一つの目安になったのは、米軍がですね、
はい、
上空に無人機を飛ばしてですね、
はい、
少し上の方ですけども、空の、
はい、
放射線を測ってですね、どの
あ
たりが高いかっていうことをデータを出してるんですね。
あ、はい、
でこれ変な話でね、日本政府に当然伝わってるので、
はい、
それを公開しないといけないと思うんですけれども、ただまあ米軍が公開してますので、
はい、
我々直接米軍の方のから米軍というかアメリカのエネルギー省ですけどもね、
なるほど、はい、
米軍が調査、アメリカの空軍の飛行機で取ったデータをアメリカのエネルギー省が、
はい、
公開してますので、
はい、
まあ、日本の市民もそれを見て、やるわけですよね。
はい、
でそうすると、まあ、どっち方向が特に放射線が異常に高いかということがきれいに出てますので、
はい、
まあ、そういう地域を、じゃあ地上はどうなっているかということで、見ていくということですね。
はい、
まあ、それとあと放射線量だけではなくて、避難、
はい、
して特に30キロ圏の外の飯舘村とかですね、
はい、
浪江とか南相馬市とか、
はい、
ああいったあたり の, 避難所の状況がどうであるかということも含めて、
はい、
調査して回ってるようです。
あ、そうですか。はい、心配なのは南相馬であるとか、まあ、双葉町であるとか、やはりその外に出られない、屋内退避のままになっている方たちのところには、まあ、水や食料もなかなか行き届かないということで、まあ、外に自主的に避難してくださいと枝野さんから発表ありましたよね。
あれはひどいですね。
ひどいですよね。
屋内退避っていうのはですね、あくまで、はい、臨時の措置なんですよ。
はい、
つまりこうまとまった濃度の高い放射能雲がバーッと移動してくるというようなことが予測されるときにですね、
はい、
ともかくそれをしのぐといいますか、やり過ごすために何時間、まあせいぜい半日とかですね、
はい、
1日とか、長くても2日ぐらい、 屋内退避して、
はい、
で、その状況が収まればまあまあ、あのいいけれども、
はい、
収まらなければずっと屋内にいてもしょうがないですから、
はい、
あの緊急避難するわけですよね、
はい、
ですから屋内退避の状態でこう1週間も2週間も置くっていうことはちょっと考えられない。
そうですよ ね,
ね。ですからこれはあの、まあ、あの 内閣がというよりもですね、
はい、
その予言をしている原子力安全委員会の考え方が僕は間違っていると思います。
そういう、まあ、あの置きっぱなしっていうかもう、まあ、ひどい言い方ですけれども、その取り残されて、しまっている状況のままあのストレスがたまるままにその2週間置かれて、それであとはあの自主避難してくださいということになってくると、何の責任もあの取れてないというか、そのいつじゃあその避難して いいタイミングなのかどうかっていうのもわからないですよね。で、自分たちでその屋内のに残してきたものを取りに一時帰宅したいんだという方たちまで現れてきて、でそれをあの考えてみますみたいな言葉でですね、あのもう片付けてしまうっていうのはちょっと危険じゃないかなというふうに、
最初の段階でね、
はい、
まだその例えばどれほどの規模の汚染になるかとかですね、
はい、
あのどういう方向に風が吹くかとか、いろんなことがまだ未確定の状態で、機械的に10キロとか、まあ、20キロというふうに、まあ、あの設定をして対応したっていうのは、これは僕はあのいいっていうか、まあ、それしかないと思うんですよね、
はい、
あのつまり同心円状に機械的に設定すると、
はい、
だけど、これが例えばあの1週間2週間というふうにこう何日もに及ぶた場合はですね、そういう対応では全然あの実態に合わないわけですよね。ですからあのやっぱり どういう方向に風が吹いてるかっていうことで全然結果違ってきてますから、
はい、
でそれがもう今最初は分かんなかったけど、ある程度あの傾向ははっきり見えてきてるんですから、その濃度の高い方向に、
はい、
あの絞って、避難の範囲を増やす、あの、はい、広げるとかですね、
はい、
予防措置も取るということはあの絶対しないといけないし、これはあの今回すでにもうあの先週早い段階で、
はい、
あの原子力資料局資料情報室であったりですね、
はい、
からあの、そういう措置を取るようにということを求める声明要望書があの政府の方に出されていて、まあ、それにかなり多くの、市民団体なんかが賛同をして、今あの国会でも議論しているという、国会とあの、
はい、
正式な、はい、会議じゃないですけど、
はい、
国会議員の方がいろんなあの検討をしているということで、もちろん原子力安全委員会もですね、
うん、
検討はしていると思うんですけれども、
はい、
あのそういうシナリオは当然あると思うんですけども、
ね、
ちょっとやっぱ対応が遅いなっていう感じ
ですね。遅いですね。時間がかかりすぎるというのが、まあ、私たちイライラしてしまうところではありますが、はい、ありがとうございました。また新たなあの情報があのありましたら、ぜひとも教えていただきたいと思います。
はい、はい、はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
今日お話し伺いましたのは、京都精華大学教授の細川光明先生でした。先生自身、あの、様々な、情報を独自で得ておられるということで、この番組で、たくさんご出演いただきまして、いろいろな情報提供していただいております。またご出演の機会を設けさせていただき、話を聞きたいと思っています。まだまだ福島原発の状況は、良くはなっていません。にもかかわらず、報道の、まあ、伝え方自体が小さくなってきているというのがとても気がかりなところです。これからも環境市民では福島原発に関連する情報をお届けしてまいります。またウェブサイトなどしっかりご覧いただければ幸いです。担当しましたのは NPO 法人環境市民の下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼します。